こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。はい、こんにちは。ワンダです。今日は、ゲスト会ということで、私の大好きなグアナファトのムーチョパンのタカさんをお迎えしてお話ししていきたいと思います。それではタカさん、よろしくお願いします。
こんにちは。グアナファトのパンケーキ屋ムーチョパンのタカです。はじめまして。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。インタビューしたいってずっと前に言っていて、
結構。ございますね、本当に。
伸び伸びになってしまったんですが、今日いくつか聞きたいことがあるんですが、その前に、はい、タカさんは、ワンさんとお友達なんですよね。
ワン君とはそうですね、うん。モンテレイっていうメキシコの北の場所にあるモンテレイという場所に僕も住んでいたので、その時に仲良くしてもらってたメキシコ人の友達です。
ああ、そうなんですね。タカさんにとってワンさんってどんな感じですか？
ファン君は多分メキシコ人で初めてベジタリアンのメキシコ人っていうだけですかね。すごく面白い日本語も、一生懸命勉強して喋れるようになった子ですし、最初会った時は当時は全く喋れない、勉強し始めたばっかりの、フワン君を知って、その3年後ぐらいに成長したフワン君に会って、ムーチョパンでですね、日本語ベラベラに通訳も経験したって言って、すごい成長してるなっていう、いい子です。
はい。で、私も、お友達のピノコラさんっていう人がいて、その人から、教えてもらって、で、よくよく話を聞いたら、フワンさんの友達っていうことで、すごいびっくりしたんですよね。
メキシコあるあるですね。こんなに日本の5倍でかい国土を持ってしても、メキシコのこう日本人のコミュニティっていうのはすごく近いですね。
そう、近い。
すごく近いです
よ
ね。
そう、友達の友達はみんな友達
っていう感じですね。
はい。で、タカさんに、はい、まずは、そのメキシコに来たきっかけとか、お店をグアナファトで開いた経緯とか、あとすっごい美味しいパンとかケーキ、あれはどこで学んできたのかとか、今後のビジョンとか、いろいろ聞きたいと思うんですが、ちょっと今カフェで収録してるので、雑音が入ってたらごめんなさい。
はい。
はい。じゃあまず、メキシコに来たきっかけって、年代的にはタカさんは30代前半後半で言うとどんな感じですか？
33です。
耳ですね、耳。
33になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
メキシコ歴は何年ですか？
メキシコ歴は多分8年目になりますね。大体8年ぐらいですね。
長い。
長いんで、もう7年目なのか8年目なのかよく分かってないですね。
へー。メキシコに来たきっかけは？
は2010年ですね。僕が多分23歳だった時に初めてメキシコに着きました。
ほー。一番最初にメキシコ行こうかなって思ったのって何が？
きっかけは、小学校の特別支援学級の先生をやっていて、その時に知り合った同僚の女の同僚の友達が、ボリビアっていうところに留学していて、でスペイン語も喋れて、その人と話をする中で、メキシコっていう選択肢が出てきて、何にも知らなかったので、メキシコのことを、サッカーぐらいしか分かんなかったので、だからよりこう興味を持ちました。何にも知らなかったからこそ、スペイン語を喋ってたことすらも知らなかったので、何を食べてたかも分からなかったので、本当に謎の、僕の中で謎なんだな、謎の国だなと思ったんで、はい、よし行ってみようっていう、その冒険心ですね。
へえ。でも今スペイン語めっちゃ喋れるじゃないですか。
そうですね。最初は全く10年前はもう何にも喋る、その女の友達から授業の合間に教えてもらってたんですけど、黒板が学校だったんで黒板とチョークが、あったので、全く覚えられず、何にも準備もせずメキシコに着きました。
その後どっか学校に行って勉強した
んですか？そうですね。日本から学校は探せてたんで、そこで最初クエルナバカっていうメキシコシティから30分ぐらいのところなんですけど、その町に行ってホームステイして、 スペイン語を3ヶ月ぐらい学びましたね、そこで。
おー、
まあ、その後また、うん、その後はグアナファトに来るんですけど、
うん、
まず最初は語学留学で来ました、はい、メキシコに。
へえ、その後は就職はこっちでしたんですか？
その2010年11年に語学留学を、まあ、個人でして、うん、別に大学の交換留学生とかでもなく、はいはい、うんうん、個人でして、まあ、まさかメキシコに戻るっていうことは考えてなかったので、一度帰って、うんうん、もう一度小学校の先生をやらせてもらって、
うん、
1年間やったんですけど、やっぱりこうメキシコが恋しくなり、やっぱこう当初の目的だったこう、
うん、
第二カ国語を習得するっていうところがやっぱり日本にいると、こうどんどんどんどんスペイン語をこうせっかく勉強したのにこうどんどんどんどん落ちていくのが分かったんで、1年間で、
うんうん、
もう一回取り戻そうと思って、
うんうんうんうん、
で次取り戻す時はもうそんな1年とかじゃなくて、もうとりあえず結果残すまで、
うん、
メキシコに残ろうと思って、
お
ー、もう一回2015年ぐらいに戻ってきましたね。
へー、2014か。2回目の時も勉強まずしたんですか、それともいきなり就職？
いや、いきなり就職しました。
あ、すごい。
日本からあのツテが、
あ、はい、
あの知り合いがいたので、
はい、
あの旅行代理店なんですけど、はい、ビアハイス東洋さんというところに、
はいはいはい、
あのその当時の部長さんと知り合いだったので、
うんうん、
日本からメール送って、
うん、
席空いてますかって言ったら空けとくよって言ってもらえて、
はいはい、
そのまま直接、
はい、行って
メキシコ着いて、その人の家行って挨拶して、うん、その次の日出社って
、すごい、
はい、
それをメキシコシティで働いてたんですか？
最初はそうですね、6ヶ月間メキシコシティで働かせてもらって、
うん、
その後モンテレーって
行って、
飛ばされました
で、その後なぜグアナファトだったんですか？なんかモンテレーはすごいご飯のなんか美味しいご飯がいっぱいあるし、まあ、物価高いですけど生活はしやすいかなって。
まあ、もっともっと、うん、まあ、やっぱり日本、まあ、グアナファトはその留学時代の時も、うん、まあ、グアナファト大学っていうところでもスペイン語を勉強したので、そのグアナファトの街の良さっていうのはそこでも知ってたので、
うん、
まあ、やっぱモンテレに住んでいる時に、まあ、どっちが住みやすいのかだったり、
うんうん、
まあ、何がやりたいのかっていうのも考えていて、
うん、
まあ、そこで、まあ、グアナファトにまたツテがありまして、
うん、はい、
まあ、日本食屋のデリカミツっていうところで、
うん、
あの働きたいということをオーナーさんにお願いして、
うん、
まあ、そこでも心よく席を開けてくれてそこで、まあ、ビアハイス東洋を退社して、
うん、
ご案内かと、まあ、住みたかった街で働いてみたかったその料理の仕事っていうのを始めたっていう感じですかね。
おお、デリカミツのオーナーさんってテレビにも出てましたもんね。
何でしたっけ、
そのここになんか一人が、
そうですね、
こなんかよく
ユウスケ・サンタマリアが、
あ、そうそうそうそう、
司会やってたやつ、
そうそうそうそう、
その時も僕は働いてましたね。
あ、そうなんだ。じゃあ映ってるってことですか？
一瞬だけ映ったと思いますね。
あ、すごい。
ただまあすごい店が狭いんで、
うん、
そこにこう3人ぐらいディレクターとスタッフとカメラがいてまあ大変な撮影でしたね。
まあデリカミツさんすごい美味しい、お惣菜とかもすごい美味しいですもんね。
そうです、まあ、唯一グアナファトで奮闘してる美味しい日本食屋なんで、
うんうん、
ぜひ皆さん
そっか、
グアナファトに来た際は。
じゃ あ, あの今そのなんていうんですか、ムジョパンで作っている美味しいものっていうのは、
はい、
デリカミツさんで学ばれたっていうのもあるんですか？
まあ、もちろんそうですね。もちろんやっぱりその料理に対しての向き合い方っていうのは、
うん、
やっぱりこうみんなで切磋琢磨しながら、この異国の地でどうやったらこう日本人として日本食を作るこう意味があるのかなと考えながら、みんなで作ってたので、すごくその時の姿勢は今にも生きてるかなって思いますね。日本人のその食へのリスペクトっていうのは、
うん、
やっぱり他の国とはやっぱり全然違うんで、
うん、で今そのムーチョパンっていうお店で美味しいパンとケーキを作ってると思うんですけど、はい、そのムーチョパンって名前はどこから来たんですか？
ムーチョパンは、
はい、
まあ、僕の彼女と一緒に今共同経営していて、
うんうん、
まあ、名前を作る際にもどういう名前がいいのかなって考えて、まあ、ほぼ直感ですね聞きやすい、うん、聞き取りやすい、覚えやすい、はいはい、書きやすい、うん、って感じですかね。
うん、だってなんか耳に残りますもんね、ムーチョパンって。
そうですね、
うん、そう。しかもなんていうのか、テンポがいいっていうか
そこまで深くは考えてないですけど。あ、
本当に。そっか。
へー、もうっていうんですかね、もう直感ですね。ほぼ直感でムーチョパンでいいんじゃないのかなっていう。
え、今グアナパトに来られて何年目ですか？
4年目ですかね。
で、ムーチョパンは？
ムーチョパンは去年の9月、
うん、え、まだそんなですか？
9月の末なんで、多分今そうです、まあ、できて1年経ってないです。
あ、そうなんだ。でも前なんかエンカウンターさんとか、なんかそのデリカミスさんのなんていうんですか、2号店で。
そうですね、
売ってませんでした製品。
それは、うん、その僕の彼女のパオリーナが一人でムーチョパンをやっていて、
うん、え、あ、そうなんだ。
そうですね、2年前か。
はいはい。
あ、これ3年前かな。
あ、はいはいはい、はい、
まあ、彼女が一人で、
あ、そうなんだ、あの
ムーチョパンを始めて、はい、まあ、家に一緒に住んでいて、家に帰ったら、うん、ムーチョパンが始まってたっていう。
さすがパオ行動力ありますもんね。
家の台所と家の食卓は、うん、その作業台になっていて、
へえ、
まあそれがムーチョパンの出発ですね、うん、それを僕は1年間見ていて、
うん、
まあ、その時は僕はデリカミツで働かせてもらってて。
あ、そっかそっか。
で、僕がデリカミツを辞めるっていう時に一緒にやり始めたっていう感じですね、うん、ムーチョパンで。2年間ぐらい下積みをしてから、うん、3年目でお店をやっと出せたっていう形です。
あ、そうなんだ。で、9月じゃあ1年目。
そうですね、もうちょっとで1年経ちますね。
なんか特別なこととかはするんですか？
まあちょっとしたあのお客さんに感謝できるような、なんかミニイベントみたいのは開きたいですね。
もしやるとしたら、どこかで、あのホームページとかフェイスブックとかで何か。
そうですね、フェイスブックなり、
うんうんうん、
インスタグラムもムーチョパンはあるので、
うん、
もうそこで宣伝していきたいですね。
うん、私ムーチョパンで一番大好きなのが肉まんと、あとパンでエロテなんですけど、あとスポンカ。そう、なんていうんですか、肉まん、この間もその行った時に聞いたんですけど、ベジー肉まんと普通の肉まんがあるじゃないですか、
はい、
で、しかも日本の肉まんとはちょっと違うんだけど、めっちゃうまいじゃないですか。あれはどこで学んだんですか？あれすごいうまくて、あれはもうメキシコにいる全ての日本人の人に食べてもらいたい。
まあ、グアナファトっていう、うん、まあ、僕はグアナファトを待って町というよりもグアナファト村だと思ってるんで、うん、他の地域に住んでる日本人の方はなかなか多分感じれないと思うんですけど、うん、本当にこの町は小さくて、
うん、
本当知り合いの知り合いは知り合いなので、
そうそうそうそう、
まあ、歩いて生活できるので、
うん、
それがすごくこの村のいいところで
村、まあ、世界遺産ですけどね。
そうですね、あの仕事先まで行くまでにもう何十人に挨拶してんだっていうぐらい、そういう昔のなんていうんですかね、いいところが残ってるので、
はいはい、
まあ、たくさんここにはいろんな国の人が住んでて、まあ、中国人の人も住んでて、
うん、
肉まん始めたきっかけはそこで、その中国人の人が肉まんを売っていて。
え、あ、そうなんですか。
あんまりこの国の中国料理は美味しくないんですけど
、うん、
でその時食べた肉まんが本当に美味しくなくて、
うん、
あ、いや、彼らがこれこのレベルで売れるんだったら、うん、絶対自分が作った方が美味しくなると思って、うんうん、まあ、自分も食べたかったんで、
はいはい、
やってみようかなと思って、
うんうんうんうん、
まあ、完全独学ですね。
あ、そうなんだ。
独学と感覚と、うん、まあ、パン屋だから肉まんできるんじゃないかなっていう曖昧な考えで始めて
、うん、ちゃんとせいろとかもあるからすごいなと思って、
ね、せいろも昔日本で使ってたセーラーはもう 5,6 年使ってても1回も壊れたことないんですけど、うん、こっちのセーラーはもう5ヶ月ぐらいで壊れるんで。
あ、そうなんだ。え、今使ってるのはどこのですか？
多分中国産のやつだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、クオリティはやっぱり日本に売ったやつの方が高い、いいですね、いいやつがありますね、うん、料理の 調理器具は。
うん。あとそのベジ肉まんの中に、
はい、
あ、両方試してみて、やっぱり両方ともその美味しいしジューシーだし、でもすごい不思議なのはベジ肉まんの中に何が入ってんのかなと思って、あれ何ですか、肉っぽいやつ。
肉っぽいのは、うん、あのこっちでもよく使われてるソイビーンズですか？ソイビーンズ違うか。
ひよこもガルバンソみたいなやつですか？
じゃなくてですね、うん、ソイミートか。
あ、
日本語で言うとソイミートですね。
はい
はいはい、こっちで言うとソジャっていうんですけど、うん、まあそれが肉に似た食感になるっていうふうに聞いたので、うん、まあそれを入れたり、最近では黄色いトウモロコシを入れたり、
う
ん、ワインを入れてみたり、トマト風味にしてみたり。
あ、そうなんだ。
ま
あ、
いろんなの試行錯誤をしています。
そのソイミートってどこで買うんですか？え、ここら辺で売ってます？
そうですね。そこでも売ってます。
本当？あ、向かいのお店で売ってるそうなんで行ってきます。あ、そうなんだ。
細かいソイミートだったり、こう大きいソイミートだったりっていうのが売ってるんで、
はいはい、
まあだから料理に合わせて、うん、あの切ったり、
うん、
あのキーマカレーみたいにしたいだったりできるので、まあ僕もこのムーチョパンの仕事を始める前までは、うん、まあ、完全な肉食系だったんですけど
、うん
ね、野菜の美味しさだったり、
あ、
まあ、別に肉を食べない食事でも満足できるんだなっていうのが体験できたんで、うんうん、
はいはい、
まあ、ベジタリアンっていうのも選択肢としてはありだなと。
あ、そうですよね、
ま
あ、
今ここにいるカフェもベジタリアンカフェなので、うんうんうん、ベジタリアンメニュー、そうそう、ビーガンメニューっていうのが、
うん、
肉メニューがないですね、ここのカフェに。今いるカフェにはないですね。
へえ、あ、ちょっと今度試してみたいなと思います。あと、じゃあ、次の質問で、なんか将来的なビジョン聞いてほしいって友達から言われて。
将来、う
ん。なんかでも1年目だから今、ムージョパン。
そうですね。
で、お客さんもすごい増えてきて、
もう
土日とか、土曜日通ると、いつもなんか、外の席にも常に人がいるような状況で、そう、大人気なんですよね。で、日本の人だけじゃなくて、いろんな国の人が行くから、味もすごくインターナショナルに受け入れられてるんだなーって思うんですけど、今後、まあ、とりあえず1年目には、なんかイベントする。
もちろんそうですね。まあその一年、うん、あのお店を開けることができたっていうのはもうたくさんお客さんが、地元のお客さんもそうですし、うんうん、常連さん客もそうですし、
うん、
あの皆さんのおかげであの店が開け続けることができているので、
うん、
まあなんかちょっとした感謝の気持ちを表現できたらいいなって1年目には思ってますね、う
ん、はい。でこの先なんかメニュー増やしたいとか。
いや、もちろんもっともっと増やしたいですし、
うん、
日本の惣菜パンもやってみたいですし。
おお、素晴らしいです。
いろんなたくさん美味しいメニューが、魅力的なメニューがやっぱり日本のパン屋さんにもあるんで、
うん、
なんかそれをこのグアナファトで再現できたらいいなっていつも考えてるんですけど、うん、
でも今ねお客さんいっぱい来てるからなかなか時間ないですよね。
そうですね、うん、なかなか調整できてないっていうのが、
うん、
あの現実なんですけど、やっていきたいです、うん、
あと他にそのムーチョパンで今聞いてる人に、なんかこれはアピールしたいなとかあります？なんかあります？もうあの、これこのメニュー美味しいからぜひ食べてみてとか、あとこれおすすめですとか、この時間帯こういう、例えば金曜日お昼になんか料理出してません？
そうですね。
そうそう、
金曜日だけあのランチをやっていて、
うん、
まあ、あの僕がその日本食屋で働いてたっていうのもみんなあの、ま、村の人は知ってるので、なんで日本食出さないんだってあのすごく文句があの集中しまして、
はい、
まあ、だから何かしらこう軽いランチを金曜日だけやっています。
大好評じゃないですか？
そうですね、
うん、
まあやっぱりこの街はなかなかこう美味しいものを手軽に、
うん、そう、
食べるっていうのが、
はい、
なかなか探すのが難しい村なので。
そうそうそう今日めっちゃ村言ってますけど。
まあそうですね、うん、あの一つのオプションとして使ってもらえればなと思って、金曜日だけ ランチをやったりもしてます。まあ、なかなかそうですね。
はいはい。
ガランホテル住んでない人は金曜日のお昼にランチっていうのは難しいんですけどね。
うん。あと、すごいびっくりしたのが、タカさんは、53回に出てくれたマリポサさんともお友達なんですよね。
本当にお世話になりました。
そうそう。
ね、
う
ん、メキシコシジリ住んでた時は遊んでもらいましたし、
うんうん、
ご飯も連れてってもらいましたし、
そう、なんかだから人の縁ってすごい怖いというか、まあありがたいけどちょっとびっくりしたなと思って。
まあそうですね、うん、まあ、僕もそうですね、メキシコに少しだけ長く住めているので、うん、なんかそのそうですね、一員に少しでも慣れたのかなっていう感じがなんかポッドキャストで感じますね。
はい、そうですよね。もうマリポサさんありがとうございます。
マリポサさんありがとうございます。グアナファトにぜひ遊びに来てください。
遊びに来てください。じゃあムーチョパンの営業時間を教えてもらってもいいですか。
はい、ムーチョパンの営業時間は火曜日から、土曜日が営業日になります。営業時間は午前11時から6時までです。
ありがとうございます。
日曜日が定休日で、月曜日は仕込みをやっております。
お、じゃあ月曜日は行っても閉まってるって
ことですね。販売はしてないですね。ただ仕込みをやっております。
はい、食パンとかパンでするべさ、ビールパン、
はい、
とかも売ってますよね。
そうですね、今なかなかコンスタントにできてはいないんですけど、一応メニューとしてはあるので、うん、もし来る前にFacebook なりでオーダーしてもらえれば、
はい、
頑張って作りますので、
はい、
事前に1日前に連絡いただければいいな、リクエストには答えていきたいと思います。
ですね、パンでするベースはビールパンめっちゃ甘かったんですよね。しょっぱいっていうか甘いパンじゃないけど、なんて言うんですか、こう発酵のせいかすごい味わいがあるパンで、
そうそう、そうですね、うんうん、なかなかビールを使ったパンっていうのはなかなか食卓には
ないです
ね。ないので、うん、まあでもこっちの国では、まあ、やっぱり食卓にパンがよく並ぶので、
はい、
まあ、そういうお客さんにもすごく人気です。
あ、ぜひ後で注文したいんで後でちょっと注文数言いますね。はい、
まあ、アピールしたいところはそうですね、一応ムーチョパンはオプションサロでポストへっていうテーマがありまして、
うん、
まあ、他のオプションよりは、まあ、健康に近づけるっていう意味で、まあ、砂糖も控えめで、うん、まあ、中にはそのパステレでエローテって言って、うんうん、アリーナじゃない、小麦粉を使ってない、はい、ケーキだったり、うん、まあ、豆腐を使った手作り豆腐チーズケーキだったりっていうのも一応メニューとしてはあるので、まあ、うちをきっかけにそうですね、まあ、健康についていろいろ話してもらえたら嬉しいですね。
あと環境も何ですか、お持ち帰りにするといつもそのプラスチックのお持ち帰り用のパックじゃなくて、
そうですね、
あれ何でしたっけ、
あれはスペイン語ではデセチャブレって言うんですけど、リサイクル可能な、はいはい、まあ、ほぼ紙ですね、サトウキビのカスで、作った箱をそのリサイクルできるものを扱ってる会社から取り寄せてるんですけど、まあ、それはすごく彼女の意見も強くて、
うん、
やっぱこう店を出すからには、
はい、
何かこう環境を害したくないっていうのがこう一応個人的なテーマがあって、
うん、
それをどうしたらいいのかなっていうのを考えて、まあ、その会社が見つかったので、
うん、
まあ、あとはお客さんにまあお客さんにお願いしてるって感じですね。追加料金で3ペソだったり4ペソかかるんですけど、
はい、
まあ、実際のそれはもう売り上げとか関係なく、
はいはい、
まあ、はい、僕たちもお金を払ってるんで、うんうん、まあ、半分半分で環境を気をつけていきましょうっていうのが、うんうん、まあ、一応ムーチョパンの一つの目的でもあります、う
ん、素晴らしい。
なるべくプラスチックを使わないようには頑張っています、うんうん、ただすごく環境を気をつけるっていうのは、うん、自分たちも実際にやってるんですけど、うん、やっぱりなんかこう当たり前のようにプラスチック使っちゃうんで、
そうですね、
当たり前のようにこう買ってしまいますし、
うんうん、
あやっぱりその持ち帰りの袋があれば少しでも減るんだけど、やっぱりそれを忘れてしまったり、うんうん、タッパーはちょっとおばちゃんぽいって思われちゃうのかわからないですけど、まあ持ってきたくなかったりするんで、まあそうですね、まあここが村なんで別にその恥ずかしいとかかっこいいとか別にあんまそういうのは関係ないので、うん、僕はタッパー持ち歩いて肉屋に行き、
そっか、タッパーで行けばいいんですね、
そうですね、風呂敷だったり袋持ってって八百屋に行き、はいはい、まあ、そこに行くといろんなメキシコ人に出会うので、なんだこれは風呂敷ってなんだって言われるので、そこであの会話ができて、こうやって環境を気をつけられますよっていう会話が、日常的な何気ない会話からそういう環境問題についてこう話し合うことができたりできるので、すごくそれはムーチョパンでやってる活動がこう自分たちの生活の中にもこう入り込んでるので、
うんうん、
で実際なんかあの周りのお隣さんとかも最初は使ってたんですけど、
はい、
やっぱりうちらが使い始めてから、
うん、
やっぱり自分たちもタッパ持っていこうとか、
あいいですね、
あすごくあの小さいんですけど、うん、ゆっくり広がってるんで、でもそういうのも、まあ、自分たちで自営業でやってる、すごくなんか意味があるなと。
そうですよね、
自由にそういうところは自分たちでやりたいことができるので、
うん、
まあこれからもそれは広げていきたいなと思います。
そう、私の印象は本当にタカさんがまっしぐらにいいものを作ろうとしてて、でパオリーナがあそのなんていうんですか、めっちゃ行動力あるし、あと人当たりもいいので、なんていうんですか、二人でそのまずは土台を作って、プラスアルファでもう一人あの可愛い女の子いるじゃないですか、お店
ベロちゃん、
ベロちゃん、あの子もすごいいい子じゃないですか、
まあ、すごい、
そうサイクルがうまく回ってるのかなっていう印象で、そうだから美味しいものをたくさん作り出せるのかなと思っています。
ありがとうございます。
いえいえ、
そうですね、それはあの、うん、一番僕たちが、うん、あのやらなきゃいけない仕事というのは、やっぱり美味しいものを、
うん、
なるべく低コストで、
うん、
クリエイティブに提供できるかっていうところは、一生懸命毎日頑張ってるつもりではいます。
素晴らしいです。あ、じゃあ、あのですね、そしたらまずあの私たちのポッドキャストのホームページに、
はい、
まず Facebook のページと、あと何か特別にホームページとかってお持ちでしたっけ？
インスタグラムがあるぐらいですね。
じゃあそれ貼っておきますね。
はい。
はい、あとは、ぜひあの、そのメキシコに住んで、まあ、グアナファトに来られる方いらっしゃったら、あの、必ず行ってみてください。めっちゃうまいので。
ぜひ。
ぜひ。
なかなか仕事されてる方は土曜日しかないんですけど、
うんうん、
もし土曜日時間がありましたら、寄っていただければ、駐車場目の前にありますんで、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今回は以上で、はい、どうですか、初めてのインタビュー。
いや、意外
インタビューは結構さ、あれなんでされてるんじゃないですか。
いや、まあ慣れないですけど、
うん、ポッドキャストは初めて。
初めてですね。
あ、
こういうのがあるんだなと思ってびっくりしてます。
はい、じゃあまた今後インタビューに行くかもしれないので、その際はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。じゃあ、はい、皆さんグアナファトにぜひ遊びに来てください。
はい、遊びに来てね。
ありがとうございます。
アディオース。
アディオース。